それでは篠田市長、今年最後の市長の青空トークとなります。
もうそうなっちゃうんですよ
そう
ね。
なんです。はい。まあもう学生さんたちは冬休みシーズンになりました。これから年末に向けてふるさとに帰るという方も
なる
多いん
ほ
じゃ
ど、
ない
なる
か
ほ
と思い
ど。
ますが。
そうですね。我々も政令市になって、大きい町になったんだけれども、心温かい政令市を作ろうと、そしてふるさとに、送る思い、込める思い、これをしっかりと受け止める、そんなことで心のふるさと新潟市という温かな都市イメージを発信したいと、第11回になります、
もう
ふるさ
11
とへ、
回ですね。
ふるさとへ送る手紙、その受賞者が決定したというニュースが、今年もご報告できるという時期になりました。
素敵な手紙が集まったんでしょうね。
これは平成19年度から行っている新潟が政令指定都市になってから続けさせていただいておるんですけれども、今回も大勢の皆様からご応募をいただき、130通ほどですかね、いただいたと。その中で最年長が88歳、
88歳。
最年少6歳って、いや、
か
こ
わ
れ
いら
も
しい。
いいですよね。これだけ老若男女からふるさとへの思いを語っていただける、送っていただけると。
そうですね。本当にさまざまな思いがあったんでしょうね。
今回はですね、私もまだ作品、見させてもらってないんですけれども、最優秀賞、酒井和代さんと石川県野々市市の方ですね、杖とバナナという表題になってます。
このタ
こ
イ
れ
ト
が
ルからはなかなか想像つきませんが。
どうふるさとと結びついてくるのか、ぜひ、表彰式、来年の1月20日、土曜日午後2時から4時までということで、リュートピアの劇場、新潟市民芸術文化会館の劇場で行います。こちら、定員が800名ということで、観覧は無料でございますし、事前申し込みも不要ということになっています。観覧方法については、当日会場に直接お越しいただければいいということなんですが、念のために問い合わせがございましたら、新潟市文化政策課お電話が025-226-2563、226-2563にお電話いただきたいと思います。
新潟市内の方なども受賞されていらっしゃいますか
そう
ら
です
ね。
ね。最優秀賞は石川県の方なんですが、優秀賞2名、1人は高橋京子さん、新潟市の西区の方ですね、お風呂屋さんのことというタイトルになってます。で、もうお一人が、黒川玲香さん、こちらは柏崎市の方で、家族のみんなへというタイトルになっています。この表彰式もおなじみなんですが、新井満さん、最終審査員をお願いしております。同じく星野智子さん、女優でありエッセイストということなんですけれども、お二人が作品を朗読いただいたり、新井さんの楽しいミニコンサートも
ああ ら、
ると。
そうなんですね。
これね、ずいぶんお得なあれで、新井さん、大体いつも何かお土産を持ってきてくれるんです
そうで
が、
すか。
今年もおそらくプレゼントを参加者の方にいただけるんじゃないかなと期待してます。
1月20日、ぜひお時間のある方は足を伸ばしていただきたいです
そうです
ね。
ね。
それでは篠田市長、この1年ももう締めくくりとなってまいりました。
そうですよ
振り
ね。
返ってみますと、どんな1年だったでしょうか。
やっぱり今年度は新潟が政令指定都市になって、10周年、また新しいステップを踏む年にしたいということで、4月に政令指定都市移行10周年の記念事業もやらせていただきました。やっぱり一つの大きな節目、多くの方から祝っていただいたということで、大変ありがたかったなというふうに思っています。で、次の、10年に向けての課題、そして今の到達点、こんなものも整理をさせていただいたということなんですけれども、やっぱありがたいのは、いい形で安心安全の土台、これが構築されつつあるというふうに思ってます。
そうですね。政令市指定から10年、本当にあっという間でしたね。
そうなんです。ところが残念なのはですね、新潟県内も中越の大きな地震とか、
ありま
中
し
越
た。
沖地震、また水害も結構大変だったと、さらに、もう7年近く前になりますが、3.11の大震災、新潟も懸命に支援させていただいたと、 そんな災害続きだったこと、そして新潟県が県庁、県内の市町村、力を合わせて拠点化に総力を挙げる、その体制が残念ながら組めなかったかなということで、拠点化の部分が、まあ、一番端的なのは新潟空港です。空港が国際便が減ったよねと、そして利用者もかなり減ってしまったと。港の方は 3.11 次大震災の時最大の救援拠点港になって、一気にドーンと伸びたんですけれども、あまりにもそこが急激に伸びすぎてですね、その後そのピークを超えることができないでいると、まあ、このあたりを我々なんとかしたいなと思ってたんですが、今新潟県と県内の市町村非常に関係が良くなってきたという感じがいたします。新潟県と新潟市はもともと県市調整会議というものを開催していたんですけれども、そこでも拠点化の部分はとりあえず取り上げないということに残念ながらなっていました。これが今年はもうそこに拠点化という大きなテーマドンと据えようということを米山知事、私どもと合意してくれて、やっぱり新潟の拠点化には新潟の町の魅力アップが一番なんだと。そうすると新潟は来年度になりますが、来年の7月から新潟港開港150周年というまさに記念の、
ね、は
い、これを最大限盛り上げる、そのメインステージは新潟西港と磐梯島ということになりますので、もうそれ港湾管理者は新潟県さんだし、磐梯島も土地はほとんど新潟県の土地ということなんで、我々そこを新潟県と市が力を合わせて、まさに魅力的な港の拠点にしていく。そして、来年のおそらく4月の中旬ぐらいかなと思ってるんですが、新潟駅が大きく変わると、
ね、はい、
今連続立体交差事業というのをやってるんですけれども、はい、来年のゴールデンウィーク前には新幹線と在来線、これが同一ホームで乗り換えできると。
そうですよね、はい、先日 の工事現場、
そうですね、
今回私も拝見させていただきました。
あ、そうでした。
新幹線のすぐ脇に在来線が止まる、ね、ちょっと今のところ想像できないんですけれども、
はい、まあ、おそらく上越新幹線が新潟に入ってきて以来、大きな変化ではないかと。
本当ですね、
はい、そういうふうに JR さんもおっしゃってくれてるんで、この第一期開業と呼んでますけれども、これを最大限まちづくりに生かしていきたいと。2つあった踏切も廃止されますので。
そうです、米山踏切と天神踏切、
はい、そうなんです。そうすると南北分断されてたのがかなり解消されますねと。
随分変わりますね、街の様子も。
そして、おそらくそれから 3,4 年で、新潟駅の下に今度はバスが乗り換えなしで行き来できるようになりますよということ、これをまちづくりの大きなチャンスだと捉えて来年に向けて頑張りたいと。ちょうどその時に新潟県と新潟市、あるいは新潟県と県内市町村、拠点化に向けてしっかりと協議をしていく、また県内の市町村が近い将来に向けてビジョンを作って、そのビジョンをもうできるものはどんどん新潟県と一緒に実際の作業に入るということで、新潟の拠点化、これを あそこが大きな転換点だったなというふうに言っていただけるような、そんな体制を、まあ、構築する土台が今年できたというのは大変ありがたかったですね。
方向性が定まったという感じですね。
やっぱりみんなの力を合わせてっていうのが非常に大事で、新潟空港ももちろん外国から来ていただくお客様が大勢来ていただくのもありがたいんですけれども、それと同じぐらい新潟空港を利用して県民市民が世界を見ると。
あ、なるほど、そうですね。
今度はピーチというLCC ローコストキャリアですね、はい、これが関西空港と新潟空港を結びますので、関空から世界行く路線もいっぱいありますねと。であとはインチョン、ここも週5便にまで回復するということなんで、インチョンから世界へ、上海から世界へということも非常に可能になると。ここやっぱアウトバウンドも我々大事だなというふうに思ってます。
はい、来年に向けても本当に明るい兆しが見えてきた、そんな1年だったようですね。
はい、まあ、来年新潟は何といっても開港150周年記念の年度ですので、皆様と共に元気出していきたいというふうに思います。
はい、 篠田市長、次回はもう新年になります。
はい、あ、そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。